アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスタリンク代表の鈴木です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めますアストライドの高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第36回になりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ウェブマーケティングという風な中でも切り離せなくなってきたなっていうのが AI の話。
はい、はい。
先月もね、いろいろと AI をこうどういう風に活用するのか、その品質でいいのかっていう風な話も来ましたけれども、今回どういった話をしていきましょうか。
そうですね、だからホームページを作るときに、自社の強みとか、はい、ビジョンとかがなかなか原稿がされてない方がいらっしゃる。
あります、あります、はい。
で、そういった方にぜひお勧めしたいのが、ってところなんですけど、チャット GPT とか、クロードで質問をしてもらって、で、それに対して回答していくことで、自己分析を深めていくみたいなところをご紹介したいなと。
面白いと思います、はい。はい。ぜひともよろしくお願いします。
はい、お願いします。
チャット GPT やクロードにこう質問を投げかける。ちょっともうちょっとこの部分お話聞きながら、ちょっと議論を深めつつやっていきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね。もうやってるよって方多いかもしれないですけど、私自体がですね、それをやりたいと思って、1年ぐらい前ぐらいからやりたかったのかなと思うんですけど、なかなかできなかったんですよ。で、それが車の中で暇な時間に、チャット GPT からボイスモードでですね、対話しながらっていう、あれで投げかけてもらって、で、回答しながら、その自分の理解を AI にも深めてもらいたいし、自分もテキスト化していって、考えの癖とか、そういったところを築けるきっかけにしたいと思ってたんですよ、なんですけどボイスモードがですね、おそらく今もなんですけど、質問してもですね、なんか3問4問ぐらいで、あなたの性格こんな性格ですよって結果が出ちゃう
早いわ
そうで、いやいやもっと質問してよって言っても、また何かだったら言ってね、じゃあねみたいな感じで
そっけない彼氏。
そうなんですよ。で、ただ時間がちょっとできた時にチャット上でやったらですね、めちゃくちゃ質問してくれて、はかどったよっていうところの紹介になりますね。
確かにボイスモードとこの普段のチャットとは結構何でしょう、イメージが違うなというふうには思いますけれども。
そうなんですね、ボイスモードはなかなか深掘ってくれないですよね。
そうですね、確かに私もあまり使っていないな。他に使う場面とかありました？ボイスモード
ありますけどね、それが何って言われるとなかなか答えづらいは辛いですけど、車中にいろんなディスカッションする分にはいいはいいんですけど ね、
あ、そうですね。
でも深みにはいけれないってと、
今ね、そのチャット GPT を使って恋愛相談をしたりとか、そういう若い方がいらっしゃるみたいですね若い方がね
そうですね、そんな悩みは持ってない。
すごくパーソナルな使い方してるんだなっていうふうに思って、逆に私はそこまでの使い方はしないなっていうふうに思ったり、文化の違いを感じたことがありましたね。チャットではどういったような質問が来て、ちなみにどういう風に返されたとか。
そうですね、うちの会社がもう何屋さんかあんまりわからないような会社なので何屋さんなんだろうなと思って
改めて、
そうそうそうそう、
改めて外部からカテゴライズしてもらおうと。
そうそうそうそうそうそう、はい、自分これまで独立して何年か8年かかな、
はい、
買ってこんなことを事業としてやってきたりしたんだけども、未だに核となる事業が見つかってないと、これをやりたいっていうことですよね、でだからそれをちょっと深掘ってほしいんだということでお願いしたところ50問ぐらい、じゃあ質問していくね、50問ぐらい出すから答えてねって来たんですよ、で一気に50問来るわけではなくて、確かに10問から20問ぐらいずつ出してくれるんですよ、で10問20問ぐらい出した時に、ああこういうことに興味関心があるんだね、じゃあちょっとこっちの方向で振り返ってみようかみたいなっていう形で深掘ってくれてくれるんですよ、でそれに合わせた問題が出してくれて、あじゃあここまでのところあなたこんな人だねみたいな感じで、こういうことからこういうことを言えると思うみたいな感じで、チャットさんにこう自己分析をしてもらってですね、で50問経ったらですね、じゃあ次これ行ってみようみたいな感じでですね、終わりなきあの質問が
おかわりが
どんどんでも普通だったらですね、もうちょっといつまで続くんだろうっていうことで、もういい加減に答え出してっていうふうに思えるんですけど、それはそれでですね、ボイスモードで3問ぐらいしか出してくれなかったことがあったものですから、なんて質いっぱい質問してくれるんだと、自分が望んだことじゃないかということでですね、ずっと付き合ってたら最終的には120問ぐらいまで、
やりましたね、
やりました、 で結局出てきたのはですね、はい、まあ、自己認知してた内容と同じだったんですけど、それでもやっぱり明文化されたりとか、はい、伝えられたってことで意思が固まるみたいなところやっぱりあったりするので、はい、いい振り返りにはなりました。でこういうことをですね、まあ、文字自己分析もそうなんですけど、ホームページ作るときに自社の強みは何とか、うんうんうん、いったところを使っていただけたらなというふうに思ったりしますね。
いいと思います。なかなかこう質問を受けて自社について答えるっていう機会ってどうですか、うん、これまでだったら雑誌インタビューとか、うん、まあ、そういうタイミングでしかこう触れられなかったところを今手軽に行うことができるのですごくいいなっていうふうに思いますね。
そうなんですよね。でさらに SWOT 分析とか、うん、STP 分析とか、はい、ああい こう分析のフレームワークに沿って質問してサービス深掘ってほしいみたいな話をしたりとかすると、はい、ある種のコンサルティングを自社でできたりとかするっていったところもあるなと思ったりしまして、はい、まあ、そうなるとコンサルティングは何の価値があるんだっていうところもちょっとこう、うん、いろいろ思ったりもするんですけれども、はい、自分でやる分にはぜひ活用してほしいなという内容ですね。
今の話を聞きすると私、アストライドの高潔はこうインタビュー力に強みがあるよっていうことを言ってるんですがちょっと危ういですね
なるほど、まあ、そのインタビュー力というのが人間味あふれる本性的なところのインタビュー力が
そうですよ、ね、
AI によってコピーされてしまった時には危ないっていうのはあるかもですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、その辺はおいおい何かしらあるのかもしれませんが今のところはっていうところかな。いろいろ質問をね変えてくれるよっていうのはこう良いところではありますが、その AI の方向性どういった質問にこう行ったのかというところまではね詳しくお聞きしてないからあれですけども、それぞれのきっと質問する側でのポリシーや目的っていうのもあるのでそこに合わせた質問の企画力っていうんですかねっていうのも大事なのかなっていうふうに思いましたね、
はい、
あとはもう一個単純にそのねチャットでこう答えていくっていうどういう形でもいいと思うんですけども、その落とし込みってすごくいいなっていうふうに思ったのがやはりこのウェブ制作をする現場でよくあるのがパンフレットだけをいただいてあとはよろしくみたいな形になっちゃうと、
うん、
情報がやっぱり少ないですし、
そうなんです
よね、その言葉に至った背景とかまで知っていた方がより良いホームページを作れると思いますので、うん、パンフレットはいただきつつもその上で質問にお答えいただけるようなものがあるといいなっていうふうには思いましたね。
あ、確かにです。そう言われるとですねちょっと続きがあって、う
ん、はい、
まあ、自己分析をしてもらってあなたはこういうことにやりがいを感じるとか、
はい、
興味関心があるんだねっていうことを AI に分析してもらったんですよね、
はい、
でそしたらですね頼んでもないのに、うん、じゃあ事業の組み立てを始めようかみたいな感じで
いいですね、提案してくれます、コンサルティングしてくれる、
そうなんですよ、はい、であなたはこういうタイプのキャラだからここはチャットの私がやった方がいいと思う、今から分析するね、うんうん、いいかな、うんうん、みたいな感じで AI が自分の役割を理解して、
はい、
自律に進めてくれるってところが、うんうん、自分自身を知ってもらった先のAI として心強いというか、うんうんうん、っていうプラスアルファの付加価値を感じましたね。
うん、確かに。
なので多分ね、事業としてこういう強みがあるよっていうのを分かった時先にはこういうお客さん像に対してこういう見せ方するといいよ、デザイン作ってみようかみたいな感じで、
うんうん、
きっと AI が提案してくれるんだろうなみたいな、
そうですね、
いろんな方としても依頼すればやってくれるんだろうな、
うんうんうんうん、
そこの背景みたいなところはやっぱりだいぶ熱いですよね、は
い、うん、思いますね。もうどんどんクオリティも上がってきてるのでその手広がっていくんだろうなっていうふうに思います。で、一つ私思い返されたエピソードがあって、中小企業の社長さんがそれこそ AI でいろいろこう対話を重ねた結果 AI が作った事業計画っていう部分ができてでもこれを、まあ、そのいいものができたっていうふうにその方は思っているんだけれども、まあ、その道のプロの方から見たらこの市場の顧客がこう不在というか、うんうん、誰に対する仕事なのかっていうところの解像度が全くない中での表面を作ったような内容が出てきたみたいで、
はい、
やはりこの入れ込むプロンプトというか最初のこう質問であったり背景であったり、うんうん、そういったところをどういうふうに抑えるのか、
うんうん、
ここは重要だなっていうふうに思ったのと、どうやってそれがいいクオリティになってるのかそうでないのかっていうふうに見分けられるんだろうっていうところを、まあ、答え持ってないんですが漠然と疑問に思いましたね。
あ、 そういう意味でいくと今の話は2つに分かれるとは思うんですけども、うん、はい、1つ目がその自分が理解できていないことを言語化するとか文章化していくっていう、はい、解像度の高さを作っていくっていう自己理解とか事業理解みたいな、はい、
そうですね、
はい、でこれについては自分が荒く持ってたものとかどこにも文章とかに存在してないものがアウトプットされるっていう意味においてはそこに関してはポジティブばっかりになってくるかなと思います、はい、
そうですね。
で一方でそれをもとに事業提案みたいなところに対して市場がないものを提案されたみたいな話だったと思いますけど、はい、私もそうだったんですよ結局、うんうんうん、AI が提案してきたのを見た時に、うん、ほぼ使えないみたいな、でこういう事業がいいよって言ってでその根拠これですって言ってリンクがあるのでそれを見に行った時に、はい、それっぽい文脈はあるんだけれども、はい、明らかにその一方的解釈で読み取って提案してるんですよね。それはちょっと何かは避けます、言及は避けますけども、うん、私がやってる事業を無理やり解釈したらそうなるよねみたいなところを、うん、その無理やり感が半端なかったっていうところがあって、はいはい、そこは甘いですみたいなところがあるので、うん、期待するっていうのはダメだと思うんですけど、はい、でも前者の、ね、解像度高い文章ができるってことについては、うん、将来 AI の精度が高まった時には再利用できると思いますので、はい、今のうちにそういう準備するっていうのは大事かなというふうには思いました、うんうんうん。
いや確かにです。自分自身のことをより深く知るっていうのはすごく大事で、私独立して今4年目に入ってるんですけれどもそれこそ独立してすぐぐらいのタイミングがまさしくチャット GPT 3.5 がリリースしたぐらいのタイミングだったので、まあ、そういった使い方早速やってましたね
なるほど、
はい、でそれでこう自分自身の、強みとかを改めて深掘りできて、うん、で今のそのアストライドを支えてくれるような一つにはなってると思うので、すごくありがたいなというふうに思ってますね、うん、
ぜひぜひね、その事業とかビジョンとかいろんなものに対して解像度を高めていってツールとして使ってみてほしいなというふうに思いますね。
そうですね、ぜひとも。なんかそれをね、一度こう取りためたものをさらに次にこう活用していくっていう風なものとして、うんうん、社長ご自身がお考えのものっていうのは残していくのすごく大事なことだと思いますんで、おすすめですね。
はい、
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える、ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、すずり @astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次の捜査報告にてお会いしましょう。